皆さんは試験監督ってしたことありますか？現役の学校の先生だったらもちろんしたことあると思うんですけど、例えばアルバイトで模試の試験監督したことあるよとか、あとは就職試験とかね、あと資格試験とか、割と資格って世の中試験か世の中溢れているので、人生で1回ぐらいは試験監督したことあるよっていう人もいるんじゃないかななんて思うんですけど、で私も先日試験監督してきました。会社の内部の昇進試験的なものなんですけど、別に人事部の人間とかでも全然ないんですけど、人手が足りないと、でお前暇やろっていうことで呼びつけられて、とりあえずこう会議室みたいな試験会場があって、見回っといてみたいな感じの、軽いやつですけどしてきました。ただ時間が長いんですよね。拘束時間が筆記試験なんで、5分10分で終わるものじゃもちろんないわけで、でもね2時間近くかな、何にもすることないんですよね。で、もうちょっとね、私が偉い人とか、職階が上がったら、自分の仕事をちょっと持ち込んでやったりとか、本なんか自己啓発本的なものくらいだったら読んでも怒られないかもしれないですけど、いかんせんこう平社員なんでね、その受験者の中にはもう私より上の人もいるわけですから、なんかそうやってこう気ままに過ごすのもどうかな、後で何か言われたりとか、なんか裏で何か言われたりしたらいいだなとか思って、なかなかどこまで自由に過ごしていいのかも分からず、2時間くらいぼーっと過ごしていたって、そういう感じですね。
猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。いや、めっちゃ暇でしたね。よく学校の定期テストで普段クラスの授業を受け持ってたりとか、担任の先生だったりとは別の違う先生が試験監督に来てたじゃないですか。で、先生によってその試験監督中の過ごし方、ぶっちゃけ暇の潰し方ですよね、が違うのを観察するのがね、私好きだったんですよね。面白くないですか？この先生はどうやって暇を潰すタイプだろうみたいな。学校のテストってだいたい時間余るんですよね。で、私結構せっかちなんでケアレスミス多いので、見直しはちゃんと時間ギリギリまでやろうとはしてるんですけど、それでも飽きるじゃないですか。ずっと見直しぐるぐるぐるぐるこう、はい1問目最後から順番に見直して、また最後までいったら最初の問題から見直して、めっちゃ飽きるっていうか、見慣れてくるんですよね。こうどうせ自分は合ってるはずっていう先入観もあるし、もう何回もぐるぐる見直してても、慣れが入っちゃってケアレスミス見落としちゃうみたいなのもあるんで、一旦こう新鮮な気持ちになる、新鮮な目で見るためにも、息抜きというか気分転換というか、試験監督の先生の観察を間に挟むっていうことをしてましたね。で、パターン1、黄昏れるっていうのがありますね。ひたすらこう窓の外を眺めて黄昏れてる先生、シンプルですけど、でもね、割と個性的な潰し方やと思いますね、時間の。私その先生のこと結構好きだったんですよ。世界史の先生で、めっちゃ話がうまくて、あと勉強熱心というか、マニアックな知識とか、あと最新の説、多分最新の論文困難が出て教科書はこう書いてあるけど実はそうじゃないっていう話もあってみたいな、そういう最新の説とかを紹介してくれたりする先生で、その先生のこと好きだったんですけど、で先生がね、こう窓のカーテンちょっとガラッと開けないですよ、こう指でこう隙間をブラインドをシュッとするんじゃないですけど、ちょっとカーテンをこうつまんで開けて、で窓の外ボーっと見るみたいな、それがね、めっちゃ印象に残ってて、賢い人とか、その常日頃からずっと頭を使ってるような人、頑張ってる人というか、考える人ってこう一旦頭の中を空っぽにする時間が必要なんじゃないかなと、その時私高校生だったんですけど、高校生ながらに思ったというか、その先生見ながら、先生めっちゃ賢いし、いつもこう 新しい知識をインプットして、まあ、頑張り屋さんな感じするけど、年上の先生はもう親ぐらいの年齢の先生に向かって頑張り屋さんも変ですけど、なのけど、そうやってぼーっと頭空っぽにする、リセットするっていうのは、あ、大事なんだろうなっていうのは思いましたね。はい。あとね、パターンその2でめっちゃ回答用紙見てくる先生いませんでした。自分の担当教科では、まあ、担当教科の先生は多分テストの、その質問ありませんか的なね、あと問題提出ありませんかみたいなので、担当の先生はこう試験監督そもそもしないじゃないですか。国語のテストやったら、国語のテストやったら国語の先生は試験監督しないですけど、で、まあ、例えば社会のテストを国語の先生が見回りに来るとかで、めっちゃ回答用紙見に来る先生ね。別に普段さ、別の教科の問題なんて見ないし、気になるんでしょうね、好奇心というか、まあ、知的探求心というか、割とこう全然こう週に1回2回授業するだけの先生やけど、やたらとクラスの状況を気にしてくる先生とかいるじゃないですか。なんだろう、知りたがりっていうか、あのタイプの先生が結構こう回答用紙覗き込んでくるような気がしましたね。だからどんな問題が出てるんかな、社会の問題今どの範囲の何やってんのかなとか、あと、まあ、この子どうやって答えてんのかなとか、難易度どれぐらいなの、みんなの筆の進み具合はどうかなみたいなことめっちゃ気になるんでしょうね。なんかね、それでそれこそ国語の先生が世界史のテストの見回り来たはって、試験監督来たはって、でなんか中国史かなんかの範囲だったのかなんかで、次のその国語の授業で、いやこの間のテストは中国の漢の時代の話だったねとか言い始めて、あ、めっちゃ見てるやんこの人と思った記憶があるんですけど、あれね、先生本人はまあちょっと立ち止まって、両脇のね机の生徒の回答をチラチラって見てるだけのつもりだと思うんですけど、こっちとらめっちゃそれ気になるんですよね。もうたかだか多分10秒もないかもしれないんですけど、こうテスト解いてる側にとったら、その10秒横で立ち止まって見つめられる視線を感じるって、なかなかこう集中が途切れるというか、気になるからってなりますよね。まあそういうのでめっちゃ有名な、めっちゃ覗いてくる先生がいて、あの先生めっちゃ覗いてくるよなって、もうその先生が試験監督に行きはったテストの後は、もうみんなでまた覗かれたで、今度は私やったで、私いつも覗かれんねんけどみたいな感じで盛り上がってた記憶がありますね。あとはあれですね、自分の仕事をする人ね、だいたいこう丸付けなんですけど、テスト期間中なわけじゃないですか。だからその先生も別の教科でテスト出してて、丸付けせなあかんと。でもうついさっき回収が終わったテストの丸付けねしてるんですよね。さすがにあれはどうかなと思うんですよね。てやテスト監督してくださいよっていう、その黄昏るとかさ、その見回りつつ回答用紙覗き込んでくるはさ、テスト監督してるじゃないですか。別に黄昏るって、ずっと外見てるわけではないですね。なのに丸付けはこの丸付け手元にめちゃくちゃ集中するじゃないですか。いや、それはどうかなと思うんですよね。意外と人間の視野って広いので、で教壇がちょっと高くなってって言ったんですけど、うちの高校の教室かな、でちょっと高いところから見下ろす感じだと、誰かがちょっと変な動きしたら一発でもう分かるんですよね。目立つんですよ。なのでもう、まあ、ぼんやり眺めてるだけでも、あれ不正行為みたいな、多分すぐ分かると思うんですけど、丸付けは完全に自分の手元に集中しちゃうから、ちょっとこう変な動きしてるとか多分気づかないと思うんですよね。いや、さすがにどうかなと。ねえ、なんかこう職務に専念してない感ないですか。っていうか別の仕事してますからね。まあ先生忙しいから仕方ないっちゃ仕方ないですし、まあ先生も人間ですし、ちょっと時短したろうみたいなこう思いがあるのはわかるんですけど、まあちょっともうちょいなんか 丸付けどうかなっていうのは個人的に思いますけど、まあ、逆にねこうめっちゃ善意で解釈するとすれば、あもう我が校のせいとかカンニングだとするはずがないっていう、そういうことで信頼されてるから丸付けしたんですかねっていう善意の解釈ですけど、で私なんですけど落書きしてましたね、そのこの間の承認試験の監督の時は。マニュアルみたいなのが一応あったんですよ。で、まあ、一応筆記用具も手元にあるじゃないですか。もう紙とペンやったら落書きしかないでしょ。別に、絵師さんとかその絵描きの人ではないので私は。簡単なね、絵しか描けないんですけど、一人で絵しりとりしてましたね。これがね、結構うまくいったんですよね。うまくこう、ちゃんとループさせられてめっちゃ感動したっていう、手元にメモがあるんですけど、リンゴ、ゴリラ、ラッパー、パイナップル、ルビー、ビリリ玉、マッチョ、ヨット、時計、椅子、スイカ、風緑、リンゴっていうね、めっちゃ綺麗にこう、ループができて、めっちゃ楽しかった。めちゃくちゃしょうもない話ですけど。あとね、論述問題だったんですけど、なんか普通は論述問題で、まあこれこれ謝罪をテーマにね、謝罪どう受け止めて、それからあなたはどのように実現していきますかみたいなんですけど、たまにこう筆に任せて書く人いますよね。あれ本当は論述問題って先にこう骨組み書いてね、私は謝罪をこうこうこういう風に受け止めています、それはこうこうこういう理由からです、なのでこうこうこうしていきたいです、こうだんだんこう論法でね、初め中終わりじゃないですけど、それをメモってから書くべきなんですけど、ひたすら筆に任せてこう書いて言うし、こう表にした途端からバーって書き始める人がいた、それはどうかなっていうか、この人論文というか小論文書けないタイプなんだって気づいたりもしましたけど、まあそれはね黙っとこうと思いますってのところで、トークが面白かった方はリアクションボタンを、番組フォローの方はフォローもぜひよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。